来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち、
未来ビジョン発掘コーチング5年後の私たちへ、主催の竹下です。では今日はね、江藤さんに来ていただきました。じゃあ江藤さん、早速ね、お仕事とかそういったところの自己紹介から始めてもらえたらなと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。改めまして、合同会社 B5 およびエミットの江藤と申します。で、私は今 IFA という仕事をしておりまして、正式名称でいうと独立系のファイナンシャルアドバイザーの頭文字を取って IFA と呼んでおります。で、立ち位置としては不動産業とか飲食業と同じように IFA 業という位置づけになってます。で、仕事内容としましては、金融機関にどこかに属さずに、個人的に独立した立場で複数の証券会社と業務提携を結んで、お客様にニーズに合った証券会社の商品を取り扱っていただいて、それにお答えしながらアドバイスをするという仕事をしております。で、今はそこの、私がまあ証券、もともと証券会社におったんですけれども、そこから独立をしたきっかけとして、一つはまあ自社商品だけでは、お客様のニーズすべてに叶えられないというところを解決したいという思い。あと、もう一点が、金融教育を、自分自身が進めていきたいという思いで、独立した IFA という職業に、今、変わりました。で、証券会社時代は、新卒から丸3年と1ヶ月働きまして、今は、IFA と独立してからは、ちょうど5年目になりますので、社会人歴としては、ちょうど今月4月で8年目になります。
わかりました。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
まあ実際この IFA っていうのは実際どんなことするのっていうところが、まあ結構肩書き難しいよね。今聞いてるだけでも。
結構聞きにくいよね。
実際、クライアントさんの個人情報とかもちろんあります。なので、もし僕が仮に設定して話した方がいいよね。それやったら。こんな感じで進めてるよ、みたいなことが。まあ、実際ここで、まあ、僕が、まあ、ね、仮にどれぐらいの資産があって、これをどうにかして使いたいんだっていうところから前提でやった方がいいって感じの方が分かりやすいよね、多分。
そうですね。はい。具体的かなと思います。
ほんなら、どうしようか。まあ、仮に、例えば300万ありますと。
はい。
で、この300万を、江藤さんにこれ運用したいねんというふうに相談しますっていう前提で、今日は収録していこうかっていう感じで、もう、これ大丈夫？IFA 的になんか引っかかったりとかせえへん？
あ、全然、そこは大丈夫です。
OK。ほな、とりあえず今日は、普段とは違う形で、実際こんな感じで進めますよっていうのを、皆さんに聞いてもらいながら、こんな相談できるんだっていうのを、
はい。
配信してみようかと思います。
はい、ありがとうございます。
では、早速。じゃあ、前提としては、まあ、現金300万浮きましたと。
はい。
じゃあ、これを資産運用したいんだっていうのを江藤さんに相談します。っていうところでやりましょう。
はい。
はい。なんで、まあ、とりあえず現金300万あるんで、江藤さん、とりあえずこれ運用したいねんっていうところで、
はい、
運用に関してはそんなに何も知らないっていう前提でいきましょう。
あ、はい。わかりました。でも今回、その300万円、初めて、まあ、運用されるということで、もう証券に関して全く、なんか例えばNISA口座を NISA を使ったりとか、そういうことも今までない。
ない感じですね。NISA もないし、とりあえず今現金が300浮いたというところで、はい、さて何から始めようかっていう感じですね。
かしこまりました。まあ、今の5年齢から、推測して、例えば10年後、15年後。まあ、例えばじゃあ15年後に、どれぐらい、まあ、増えてたらと言いますか、嬉しいかなというと。
そういうことね。15年後。
はい。使ったり、まあ、するかしないかも含めて、ちょっとこう、イメージを教えていただけたらなと思います。
ああ、そうか。15年後か。金額というよりか、15年間このお金に関してはハイリスク、ハイリターンで運用したい。
ハイリスク、ハイリターンで。
別に言うたら、どう言ってんかな。要は生活に関わるお金ではないっていう前提なので、ほんまに浮いてるお金なので、もう、 これは、ではね、いろんな運用の仕方があると思うんで、とり
はい。
あえず、ギャンブルまでやってはいかへんけども、そっ
はい。
ち系統の方に、手堅くではなくて、
はい。
いう感じで使いたいなと思います。
あ、かしこまりました。まあ、例えばよく世の中で言われて、今、NISA、まあ、去年、2024年から新しく制度も変わりまして、使い勝手が、まあ、良くなったんですけど、まあ、あれは、まあ、元としては、その利益に対しては税金取られませんよって制度の話があって、まあ、それで、その NISA で制度を使って何かするっていうやつなんですけど、まあ、結構あれを使う方って、まあ、よく言葉にだけ聞く積み立てとか、ばかりっていうのは、どちらか10年、15年かけてって、イメージとしては、竹下さんとおそらくイメージとしては手堅い方になってしまうと思うんで、今回はじゃあ積み立てという方法ではなくて、まあもし、そのちょっとハイリスク、まあハイリスクハイリターンと言ってもっていうところあるかもしれないですけども、まあ、もう本当に浮いたお金で、将来の増え、まあどんだけ増えたら、増えれば増えるだけ面白いというこのところを目指すのであれば、まあぜひ、そうですね、まあ手堅くないということなので、もう債券とか、積み立ての信託ではなく、まあ一つは株式を持って、で、目
倒して
的としては、ぜひ15年後に来るであろう需要の時代を想像しながら、まあ、まだ見えぬ、まだ咲いてない、つぼみの状態の次の世代に向けた事業のことをしている会社に、ぜひ投資はいかがかなと思い
お
ます。
お、そういうことね。オッケーオッケー。っ
はい。
ていうところで、まず一個投資の話が出たということですね。で、もしこの300万を、いやもう安定的にやりたいねんっていうお客さんも言ってると思うんですよね。なんで、安定的にやるとしたら、どんなパターンになりますか？
安定させるとしたら、一番はやはり債券かなと思ってまして。で、債券をする上でも、例えば300万円で、まあ、ある程度ちょっとこう、イメージ感の常識の範囲内で、例えば定期預金とか、イメージしやすいのは銀行の預金ですかね。まあ、普通預金なんか今はまあ、かなり上が20倍ぐらいに、2023年から4年にかけては20倍ぐらい金利上がったんですが、それでもまあ0.02とか。なので、まあ、まだまだ少ないよねっていうところで、まあ、他で今、定期預金とかだったらちょっと、もう少し 0. 何パーつくような今、時代にはなってきたんですけども、まあ、イメージ感、それよりも増やしたいな、まあ、リスクでもそこまで取りたくないときに、300万円で金利どれぐらいもらえたら、
ああ、そういうこと
いい
ね。
かなと。はい。
300万円で、どれぐらい金利がもらえたらか。
はい。例え
そ
ば
れは
で
です も、
けど、3%であれば、300万円で年間9万円。ただ、これ、利子については税金がどうしても取られてしまうので、ちょっと NISA もこれ使えないので、3%ですと9万円なんですが、税金がそれに対して1.8万円ぐらいかかるので、イメージ間手取りが7万1000円から2000円ぐらいと、そんなイメージになります。
そうか。だからまあ10年でまあざっくりと70万ぐらいって感じだね。そんなイメー
はい。
ジで言う。ああ、そっか。70、ああ、10年で、70か。70、あったら、り4%、5%ぐらいで100万を目指したい。
4%、5%、100万円ですね。
のを目指したい感じ。
はい。となると、まあ、おそらく300万円で4%かける、もし10年で考えたときに、まあ、考えた前提でいくと、40%で120万円の、まあ、20.315税金取られるんですけど、
それがね。
円建てで、もし円で考えた場合96万円なんで、まあ、おそらくほぼほぼ近、あの近い数字までは増えてるのかなと思う。ただ、金利をやっぱ3%、4%以上の出る債券となりますと、円建てってやっぱなかなか日本では難しいところがありまして、まあ、今後はもしかしたら今、日本金利、政策金利として上げてきてるんで、来年以降もしかしたらそういった商品も出てくる可能性があるんですけども、このタイミングで考えると、やはりドル建て、アメリカのドルの債券になるかなとは思います。ただ、私の見解も込みですけども、円とドルの、まあ、言ったら円安になるか円高になるかで、10年後で見ていくと、おそらく私の見解では、180か200円ぐらいのレートになってるんではないかなと思ってますんで、まあ、今日時点が143円ぐらいなので、まあ、10年間ドルをそのまま金利で受け取るんですけど、使わずにドルのまま置いといたとしたら、おそらく為替での利益が、おおよそ30%ぐらいついてくるんじゃないかなと思ってますんで、そこでいくと、ドルで全部受け取ってた場合、 さっきの96万円がプラス30%分増えてる計算になるので、その後100万円は超えてくるんじゃないかなと思います。なので、先ほど4%の例でいきましたけども、おそらく3%でも72万円増えていて、で、それの30%上乗せても、まあ、ほぼほぼ、90万、100万は乗りませんけども、3.5%ぐらいの金利の債券でも10年間ドル建て回せば、おそらく100万円は増えるんじゃないかなと思います。
わかりました。ってい
で、
うことなんていう作業っていうのがお仕事としてやってるってことですね。
あ、はい、そうです。
ね、実際ね、なかなか個別で聞くっていうわけではね、皆さんも見てはる方もいるので、まあ実際、この配信通じてこんな風にやってんだっていうことを皆さんに聞いてもらえたらなと思って、ちょっと、ケーススタディをやらせてもらいました。
ありがとうございます。
で、まあ、こういうふうにね、江藤さんのこのやりとりをしている中で、江藤さんがこういった時に大切にしていることってどんなことですか？
それ証券のことをお伺いする中で一番大切にしていることは、まずお客様がその資金の、性格ですね。本当に先ほどのような300万円、浮いた300万円なのか、生活をしながら少しずつ積み立てていくようなお金。要は、ゼロな、まあ、もちろん、ゼロになっていいお金っていうのはないと思うんですけど、ただ、その許容範囲として、ゼロならば困るな、もしかしたら途中で下ろすんじゃないかなっていう、このお金の性格の部分が一つ、ここと、そのお金を、まあ、ただ活用して増やしたい場合に、どういうイメージを持たれているかというところを、まず最初に、一番ここを大切にしております。
そうですね。で、あとはもうそこで、まあ、聞き取り、多分いろんなことを聞き取りしてると思うんですよ。まずお金の、まあ、性質、まあ、性格があって、それ以外に気にしてることってどんなこと気にしますか？
それ以外は、先生、先ほど10年、15年後とか、まあ、これはあくまで、さっきは一般例だったんですけど、例えば若い方、20代、30代の方だったら、もう少し長い目線でもいいかなと。まあ、逆に50代、60代の方は15年後って言ったら、もう70近くなってしまうんで、もう少し短い目線だったりっていうのを、まあ、ご年齢になんか合わせながら、そのお金がどれぐらいさっき言った、増えた方がいいのかなとか、まあ、増えにあたって、ただ増えても漠然としすぎなので、どういうふうに使えたらいいかなっていうのをちょっと想像していただいて、実際具体的に、金額、どれぐらい増えたから、増えればいいかっていう金額を設定していきながら、最終的に、どのリスクまでだったら、考えられてるかっていうのを聞いて、商品設定を落としていくっていうことを、まあ、大切にしてます。
わかりました。今のはすごく、あれですよね。僕らも今回、まあ、設定してみたけど、ゴール設定が明確になれへんかったら、紹介しづらい感じがした。
はい。そうですね。やっぱゴール設定がある方が、どれぐらいリスクを取らなきゃいけないかっていうところも変わってきますんで、例えば30年間かけて倍にすることと5年間かけて倍にすることで、どうしても商品同じでは到達できないので、でもそこを、一つ決めていただいた方が、より、まあ、リスクは取らなければ取らない方がいいと思ってますんで、はい。そういう意味でも、その最初のゴール設定というのが一番大事かなと思ってます。
わかりました。ありがとうございます。これね、まあ、今ね、江藤さんがこんなことやってんだということはわかりました。で、江藤さんはこういった、今のお金っていう勉強会というか、教育にも興味があるって聞いたんですけど、どんなところから始めたいですか？
どんなところ、そこはそうですね、今まで、まあ、独立してからいろんなパターンを考えてきてはいまして、例えば、塾のような形で、まあ、私が今、実際、お客様で取引させていただいている、個人の方のお子様とかを対象に、まあ、本当に、株とはよりももっと先、あ、もっと前段階、お金ってそもそも何ですか？みたいなところからお話をさせていただいて、ちなみにお金の最初の由来っていうのが、まあ、室町ぐらいからその日本人のお金に対する、イメージ、考え方の文化って根付いてきてるんですけども、まあ、そのような話から、まあ、ちょっと雑談も交えながらお話しさせていただいて、まあ、最終的には、まあ、僕の本業で言うと、まあ、もちろん証券なんで、株とか投資信託とかニーサって話になっていくんですけども、今、僕はもう、同時並行で事業をいくつか、実は、しておりまして、すべて金融に関わることなんですが、保険の見直しであったりとか、 節税対策のための、まあ、保険の活用もそうですけど、あとはオペレーティングリースというもの。まあ、これの中で、自分の中でも独自せん、まあ、案内は、この職業になってからすごくいただくんですけども、まあ、なかなか難しいというか、お客様のためになる、その会社の本業のために回るリースじゃないというのもたくさんあるんで、まあ、自分の中で選定しながら、これなら意味があるなというものはご紹介したりとか。あとは、今、年金の、まあ、いろいろ話って、年金対策の話出てると思うんですけど、皆さんのやってるイデコ、まあ、誰でもできるものなんですが、こっちよりもサービス的にもっといいのが DC で、まあ、企業が導入してくれたら使える、年金制度なんです。これの、導入とか、企業さんに対する導入支援というのを同時にしておりまして、これ一貫して、すみません、ちょっと派生してしまったんですけど、まあ、塾という意味では、お金から始まり、今みたいな制度の話だったり、保険の話だったり、まあ、将来的すぎるかもしれないですけど、税金を対策するにはどういう、ことができますかって、こう、お金にまつわる金融教育を、最初は塾語形式でやれたらなと考えて
そう、それがね、やっぱり今後、まあ、ね、18、まあ、どういったような、金融リテラシーが低いとか、そういったことはよく言われているところがあって、それに、ね、取り組みはんねんなと思ったところで、じゃあ、それのね、まあ、いわゆる金融の塾っていうところを、これから5年間かけてどこまで持っていきたいですか？
すみません。最初にちょっと冒頭僕が塾と言ってしまったんですけども、実は発案していく中で、ちょっと塾っていうのがなかなかまあ、口コミベースで、実際はその教科書みたいな、こう、いろいろマニュアルとか、規制のことやらなきゃいけないんで、いきなりやるのはちょっと難しいなっていう話もありまして、で、まあ、もちろん後にビジネスにする、おさくべきなんですけど、僕としてはその、誰かにこう、金融の知識をどんどん伝えて、で、伝わった方から世代を超えてこう、伝承されるのが一番僕の今理想としておりまして。で、言うとそのまあ、いずれかはビジネスになるべきなんですけど、ちょっと自分のこう、思いがあって独立してる部分もあったんで、一番早く伝わるのがやっぱり、塾、お子様対象よりも、先はそのお母さんお父さんの世代かなと思ってまして。で、今それと親和性の高いのが、先ほど申した DC、企業の確定拠出年金の制度、会社に導入していただく、家庭の中で、そこの従業員さん、社員さんに、僕がお金の勉強会をさせていただくっていうのが、一番金融教育として今、早いなと思ってまして、今はそういった方向で進めさせていただいてる。
おお、そういうことですね。な、まずは会社、そして働く人、その次の世代っていうイメージで進めていくっていう。
お母さん、お父さんに、まあ、100%でやつとも、ゼロだったところから、おそらく勉強会か、1回、2回の時点で30ぐらいはなんとなくイメージ入ったなと思ってまして、これ継続していけば、よりそれが50、80となっていくんで、まあ、それ、80ぐらいになった段階で、今度はお子様が保険入りたいとか、そのステージ的に20歳になりましたって時に、まあ、徐々にお伝えしていきながら、お子様がもう、例えば僕が直接、例えば行かなかったりとか、学校で習わなかったとしても、お父さんお母さんから教えてもらった知識で自分で正しい保険選べるのような、知識の伝承がされたら一番僕としては理想的で嬉しいなと思っています。
そ
で、
こ
今
そ
そ
こ。
の DC やり始めてまだ2年ぐらい、導入を本格的にしてまだ2年弱なんですけども、こっからもう5年後で行くと、まだ、本当に2年弱の中で、実際導入できた事例というのは僕の中ではかなり少なくて、ただ提案できて、話を聞いていただける数は増えてきたので、この5年で、話を聞いていただける企業の目指す、僕の企業数としては、100から150社。で、その中で、まあ、導入するしない別としても、する前段階で、勉強会をさせていただいてるんで、この勉強会が、まあ、僕にとっては一番、させていただきたくて、まあ大事かなと思ってますので、これを5年かけて、そうですね、100から150社の、そこにかける従業員さんがたくさんいらっしゃると思うんで、まあ500人、ざっくりですけども、従業員さんがまあ10人の会社であれば、1000人から1500人はお伝えできるかなと思ってますんで、そこを今目指してます。
わかりました。そう。じゃあ、それにね、つながるためには、どんな資源が必要ですか？
ですね。やっぱり一番紹介かなと思っております。もちろん、自分の中で、何か SNS とか活用しながら、そういった、あつ、あ、しゅ、あの、お伝えをしていって、興味持っていただいて、何か DM いただくっていうのも一つかなと思うんですけども、まあ結構インスタとか、まあ僕はあまり TikTok とかやってないんですけども、そういうところでお話されている方もいると いうのは伺ってますんで、やっぱり一番いいのは実感していただけるのは、導入の前のこの前段階を社長聞いていただいた、この方からの直接の口コミかなとは思って。
わかりました。今日ね、まあこう言って金融のこと、ね、学ぶことについてお話しさせてもらってて、今回の配信の時には、江藤さんの直接ね、連絡できる URL であったりだとか、インスタのアカウント等も一緒に配信させてもらいますんで、もし興味あって一回相談したいなと、今回ね、僕がやったように一回話をしてみたいってやれば、直接ご連絡いただけたらなと思いますので。今日は江藤さん、お時間取っていただきましてありがとうございました。
本年も少しはこそ貴重なお時間いただきましてありがとうございます。
はい、じゃあまた今後もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
じゃあこれでね、今日の収録は終わりたいと思います。ありがとうございました。
すみません、ありがとうございました。